今日はこんちゃんがお休みで、また私一人です。暑いですね。しかしまあひどい、暑さで気温が、まあ、どんどん昨日今日と上がって35度は軽く超えてますでしょ。これ関東地方、東京は。だからあの台風が過ぎてった北陸、新潟あたりは40度超えですって。まあ40度って私の子供の頃は想像だにしない数字でしたけれども、まあ、この前東京でも青梅の方が40度ありましたしね。まあベランダで温度計かざしてみれば40度を超える日もまあ何日かありましたしね。とても現実的な数字になってきたと。本当ですね。なんかまあこんなところによくこんなところに人間住んでるなというふうに思うんですけどね。本格的に北海道移住を考えなければいけない、そういう段階に入ってきたなというふうに思いましたが、馬券は、今日は、新潟もダメ、小倉もダメで、キーンランドも。武豊はやっぱ土曜日のうちからもう買っちゃわなくちゃダメでしたね。ですね、先週新潟の早いレースにひまわりお嬢っていう馬が走った出てきたんですね。まあ結果着外に終わったんですけども、まあ、先週のJRA のホームページのトップバナーの写真にはひまわりがたくさん写ってましたよね。あれ小倉の内馬場ですか、ひまわりが植えられて、まあ、見事に咲いた、たくさんのひまわりが、こう、映り込んでいたということで、あ、ひまわりが、まあ、なんか木なんだなと思って、試しにひまわり場名場で検索してみると、一頭引っかかって、それが、まあ、今週出てきたということで、そのひまわりお嬢に注目していたと。で、これ確か8枠13石鹸だったんですよ。ひまわりお嬢が。ひまわりが8枠13。で、先週その新潟の日曜日のメインレースの NST 賞は8枠の13ゼッケンが1着したという、ひまわりが、ホームページに移ってひまわりお嬢が8枠13新潟競馬に出てくると、新潟のメインレースはその8枠13が1着したっていうですね、こんなもんはもう本当幼稚園でも、わかりそうなことなんですけれども、なんと万馬券だったっちゅうですね。私も枠連だけで済ましちゃってですね、最多、しかもですよ、ひまわりお嬢が8枠13、ひまわりがいっぱい咲いてたんですよね。で、一着した馬が最多スリーレッドってなんじゃそりゃと。最多かよ。ひまわり最多じゃねえか。なんてですね。まあ、人気薄ならば、人気薄なほど買わなくちゃいけないわけですね。なんでワークレーンだけで済まさないで、こういう時こそ、生まれも買っていくべきだったというふうに猛省した一週間なんですけども、ただですね、その、ひまわりお嬢が出走したレース、まあ、ひまわりお嬢は、着外に終わったんですけども、一着したジョッキーがすごく気になったんですよ。宮崎北斗っていうですね、まあ、あんまり、名前は印象的なんですけどもね。まあ途中怪我もあって長期離脱して、そんなに勝たない、ジョッキーですよね。ですが、そのレースで一番人気に乗って一着したんです。あれ珍しいなと。宮崎北斗が一番人気に乗って一着かと。いつ以来だろうと思って調べますとね、確か4月の10日以来でしたね。4ヶ月ぶりに一番人気の一着だったんですよ。珍しいと。で、宮崎北斗って、まあ、例えば、北斗っていう言葉はですね、これ北海道の代名詞でもあるんですね。私の根室にも、北斗小学校っていうところがありまして、これ私の父親が卒業した小学校です。北斗小学校。北海道には、北斗とつく学校が無数にありますね。北斗幼稚園もあれば北斗高校もあるし、北斗小学校も北斗中学校もあるんですよ。なんで、まあ、 宮崎北斗がわざわざ一番人気で一着したっていうのはこれ、札幌芸人言ってんべえと、間違いねえなと思いましてね、札幌記念で、買った馬が4枠7ゼッケンのゴーフォーザサミットと。なぜか宮崎北斗はですね、今年久々に G1 レースに騎乗したんですよ。春の天皇賞でした。これ調べてみますとね、セラフィックロンプでエリザベス女王杯に騎乗したのが最後ですから、それ2010年です。ということは実に8年ぶりの G1 騎乗だったんですね。4枠7ゼッケン、天皇賞春、ピンポンという馬でした。8歳馬、それまで1回も G1 なんか走ったことのないですね。馬が、結果引退レースになったんですね。ピンポンの最後のレースだったんです。最後の最後に G1、引退レースを G1 にしたわけです。花道ってやつですかね。それに騎乗したのが宮崎北斗、4枠の7ゼッケンだったんです。で、札幌記念チャーですね。これは札幌の天皇賞ですよ、言ってみれば。夏のローカル競馬唯一のグレード2で、天皇賞だなと思えば、なるほど、宮崎北斗が4枠7ゼッケンピンポンで乗ってたんで、これはもうゴーフォーザサミットには行くしかねえだろうって言うんで、買ってみたところ、どこにもいねえという、大変ご迷惑をおかけしたわけですね。で、ふと JLA のホームページで次週のキーンランドカップの、予定ゲストなり調べたところ、元日本卓球選手、女子日本代表の卓球選手である平野さやかさんというですね、いう方がゲストに呼ばれていると。ああ、しまったと。これを見てですね、一周早かったよと。なんだそうか。キーンランドカップでこそ、天皇賞春の4枠7ゼッケンのピンポン。ピンポンったら卓球ですよね。ですから、卓球選手呼んだキーンランドカップで、4枠7ゼッケンを買えばいいんだというふうにですね、そこでまた枠順出る前は思ってるわけですよ。でも枠順出てパッとその一番最初に4枠7ゼッケン見るじゃないですか。するとダノンスマッシュって入ってですね、ああ卓球スマッシュするじゃんと、もうこれはいいよと。でもその下を見るとですね、お団子がいっぱいぶら下がってたんですよ。つまり競馬新聞の二重丸やら丸やらがですね、ぶら下がって、で前売り見たら一番人気なんですね。あだやめ、もうその時点でもうですね、つまんねえなと、なんだと思いまして、で土曜日ですね、散々パラ宮崎北斗が先週引っかかって、実は今週だったんだなっていうふうに思ったんですよって、キーンランドカップは4枠7ゼッケンかななんて書いてて、でも人気なんで軸にしたくありませんって、で違うとこ行っちゃったんですね。なんでも穴が好きなもんですから、すいません。新潟日産ステークスもですね、土曜日のうちからもう今週石橋周はやばいよということで、BSN 賞のコメントにも書いたと思いますけども、この人ですね、平日に川崎競馬に遠征してましたよね。J 交流のなんていうレースでしたっけ、オーガストなんだかって、オーガスト賞でしたっけ。で、一番人気に乗って、12着と大惨敗に追って帰ってきたわけですよ。石橋周一番人気乗って12着?そうしましたらね、要するに、新潟2歳ステークスではこのケイデンスコールという、これ一番人気だろと言ってこいだろと、2番連続で一番人気こげさせるかということですわね。簡単な掛け合いですよ。で、案の定ケイアイスコールは一 着するわけですが、単勝200円ちょびちょびじゃですね、もうこれ全く私の場合は脳内麻薬が出ないんで、まあこんなもん買うんであれば、他のレースでなんとかしたいなという、まあそういう気持ちで、で違う人気数行って、まあドボンということですね。で、まあ先週の JRA のホームページのトップバナーにそのひまわりが映ってたんですけども、今週だけじゃないなと思ったんですよ、そのひまわりについては。ひまわりっていう花は、小学校2年生の自由研究で、まあ、ひまわりをの種を植えて、花咲かせて、まあ、習ったんですけどもね。要するに、必ず太陽の方に顔を向けて咲く花じゃないですか。漢字にすると、向かう日の、なんでしたっけ、葵みたいな字、葵ですか。いうふうに書けますよね、ひまわりっていうのは。日に向かって咲く花なわけですよ。太陽に向かって。で、先週、札幌記念のゲストにわざわざですね、なんかまあ綺麗な人でしたけども、ロコ・ソラーレというチームに所属している女子カーリング選手の本橋麻里という人を呼んでですね、で、そのロコ・ソラーレってなんだと、由来を調べると、ソラーレっていうのは、イタリア語で太陽という意味なんですね。ほうほう、太陽か。ひまわりも太陽に向かって咲く花だ。じゃあよっぽど今月は太陽がやばいんじゃねえのっていうのは、まあ、ちょっと、気をつけていたことなんですけどもね。札幌記念の一着馬もなんか場面の意味調べたら太陽って書いてあったな。3着の同枠のアイトーンって馬も、あれは太陽神の連れている馬って書いてあったような気がしたんですけど、まあ太陽尽くしだったんですよ。で、土曜日の、まあ小倉に、ひまわり賞っていうレースがあって、私まあこれを馬場金指定にしました。今週はこのレースだと。まあ書いてますよね。ひまわり賞が、まあ、よっぽど重要なレースであるというふうに予想に書いたと思います。故にこのレースを馬場金指定にしますと。まあ、つまり、ひまわり賞の決まり目を、まあ、メインレースで買ってみるというですね。まあ、そういう意思表示だと、解釈していただければよかったと思うんですけども。うん。ひまわり賞の決まり目でした。キーンランドカップ。7番、11番。ひまわり賞も7ゼッケンと11ゼッケン確かお金になってたと思いますよ、土曜日、ただし私の場合は7番11番突ったって、10倍ちょびちょびしかねえやねえかと、1番人気と3番人気買っても、人生変わんねえもんなと思って、まあせいぜい相手までにしちゃったっつうですね。だからまだなんで、今週で終わりじゃないと思うんですよ、太陽は。まだもう一週太陽あると思います。はい。で、その太陽について、一つ注意点があると思います。それは、2013年の2月に、BS 富士、というテレビ局で、ある競馬ドラマが放送されたんですね。その主演は誰でしたっけ？なんという俳優だったっすかね？確かモーニング娘。の背のちっこい女と結婚した人だと思いますよ。なんていう名前だったっけなってですね。まあ、2013年ともうまだ、もう5年前ですけども、5年前に放送されたドラマなんですけども、まあ、5年、10年のスパンなんていうのはですね、そんなもんは過去のうちに入りませんから、それを覚えていなければダメなんです。はい。まあ、ですから、競馬やる以上は、もう10年、20年、まあ、30年前まで覚えてろ。まあ、そこまではどうかわかりませんけどもね。まあ、とにかく、その、過去の、まあ、つまりその時はわからなくても、まあ、工学のために資料はちゃんと残しておくということでしょうね。この工学が大事なんですよ。 後ろの学問の学と書いて工学です。はい、なんだけですね、あとそうだ、小倉のですね、またなんかもうこのま、そこればっかなんだな、と。小倉の土曜日の最終レースで6枠11ゼッケンが外枠発走になってましたよね。あ、そうか、11ゼッケンだ、11ゼッケン外枠発走、はい、キーンランドカップの11ゼッケンナックビーナス、まあ一番人気でしたよね。ただ新潟2歳ステークスの11ゼッケンの池添健一、こっちは4着でお金になりませんでしたね。まあ私池添健一ってそのある理由で注目しているんですけれどもね、早いレースで、JRA 1100勝達成ということで表彰台に上がってインタビューも受けてましたよね。なんか面白い話してましたけれども、ほほうと、へえと思うんですけどもね、思ったんですけども、その時にですから、まあ、あの11ゼッケン覚えておきましょう。まあ、本当だから最終レースの出来事ってやばいっすよね。先週は土曜日に2ゼッケンの藤田奈々子が、あれですもんね、競争除外になったんですね。まあ、2ゼッケンですよ。2ゼッケンが、その、除外になって、で、札幌記念で1着したのが2ゼッケンだったと。で、今週になると土曜日、最終レースで今度は藤田奈々子が一着するんですよね。で、相手に連れてきたのが2ゼッケンなんですよね。ですからその日が終わっても決して忘れちゃいけないと、競馬新聞も捨てちゃいけないし、なんだよ野郎なんですね、田中勝春の本当あの乗り方本当に出てないっつーなんて言っちゃいけないんですね。そう思った時点で何もかもが終わってしまうということなんじゃないでしょうか。のど自慢の洞爺湖は2007年に洞爺湖から放送されてたんですけども、ちょうどこの週なんですよ、新潟2歳ステークスの週だったんですけども、あんまりなんかピンとくるものはなかったですね。あ、そうだ、あと兄貴殿も岩田が復帰してきたら6枠の11ゼッケンやばいんだぞなんてこともまあ言ってたんですよね、言ってくれてたんですよ。そうそうそう、南洋イザヨイっていう馬がですね、函館2歳ステークスの6枠11ゼッケンで、これ一番人気でしたっけね、南洋イザヨイ、16夜って書いてイザヨイでしたっけ。これ岩田が乗ってたんですけども来ない、で6枠11で、今週岩田が復帰で6枠11って、ちょっとまあこれかなりですね。でしかもまあ一番人気なんですよ、ナックビーナスって、分かってたんですけども、まあ一番人気でなーなんて思って、またすぐそうやって人気なら買いたくない病が発症してしまうんですけどもね、まあ人気関係なくすれば、まあなるほどなというふうに思ったんですけども、これはちょっとまあ説明している時間もないんで、いずれそのことについては、まあ、週報にも書いておきますから、できれば読んでいただきたいなというふうに思います。来週は、ですね、ゲストが相川翔という俳優さんですね。いい俳優ですね。V シネの帝王なんて言われた方で、元一世風靡セピアというグループのに所属していたんですか。まあいい俳優さんで、でゼブラーマンっていう映画で主演、それが100本目だってんですね。まあ出世作ですよね。まあ結構ヒットした作品なんですが、ゼブラーマンにキーはないかっていうことであればですね、やっぱジャパンワールドカップじゃないですかね。ジャパンワールドカップって、ちょうどJRA が Win5 を発売した時に、ように作ったんじゃなかったでしたっけ？CG 映像で、架空のジャパンカップじゃなく、ジャパンワールドカップっていう、その変なキャラクターがいっぱい出てくる、そのレース。もうこれ JRA の監督総指揮ですからね。他のバットもどっかの変なところが作ったわけじゃなくて、JRA の総本山が作ったんですから、 で、JRA は決して無駄なことしませんから、その後、ただの、ギャグではなく、まあ、そこかしことまでは言いませんけれども、なんかのたんびにジャパンワールドカップがヒントになったレース、ヒントになってるんです。ですから、ゼブラーマンと聞けば、あ、サバンナストライプだねって思ったんですけども、YouTube などでジャパンワールドカップ見れますから、まだの方は、一旦、一回は、ご覧になっていただければというふうに思います。そんなわけでした。日曜日の現場ご苦労様でした。